こちらは岡山県岡山市からいただきました。47歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
たまに聞きたくなる話、
はい、
榎木田師匠が白川中学放送局員時代の顧問の先生の逸話、うん、夏休み最後ということで、まあ、もう9月入っちゃいましたけど、よろしくということでいただいております。小田史郎先生の話をそんな聞きたいですか、
ね、
はい、まあどっからまあね、おなじみの話なので、もう昔からリスナーやっていただいてる方々にはもう、まあ、まあ散々聞いたよっていう、もうおなじみの、はい、もうもう名作落語みたいな話になっちゃうんですけど、はいはいはい、代理変わった先生でございまして、私が中学に入りましてですね、でそこにある放送部、まあ放送部と言わないんですよ、この熊本市立白川中学では。生徒会独立機関放送局っていうのが正式名称で、あくまで生徒会の広報機関っていう位置づけなんですよ。だから生徒会のお知らせを中心にやりながら独自の番組編成を行うと。でこれは完全に独立してるんです。生徒会っていうの中でさらに独立してるんですよ。わかります？だから生徒会も支配できないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、これは生徒会の、いわゆるプロパガンダ機関ではないってことなんですよ。生徒会批判もできるんですよ。
はあ、
だからあくまでジャーナリズムというものは独立したものでなければならないという設計思想に基づいて実は作られたすごいもんだったわけですよ。
かっこいい、
そうね、
なのでそのここにね、その爪入りのところにね、
はい、
普通は白中っていうマークのこう交渉が、はい、まあ、男子の場合ついてるんですけど、は
い、バッチみたいなやつを、
は
い、
それが放送局員はその白中の横にその尻尾焼きで放送局っていうのがつくんですよ。
尻尾焼きでつくんですか。
つくんですよ。
へ
え。であと生徒会の執行部は執行部っていうのがつくんですよ。
ああ、
プライドがあるって。だからその辺ちょっと議員バッジみたいになるんですよ。
そうですね、
ゆえに誰もがなれるわけじゃなくて、だから放送局に入るとまず2ヶ月間修行が始まるんですよ。
ああ、研修みたいなもんですね。
でその間にいろんな技術を叩き込まれて、
はい、
で、試験を受けなきゃいけないんですよ。
あ、
で試験合格すると、まあ、正式に局員としてバッジがもらえるんです。
あ、思い切りと
か競争で何人かいたわけですね。じゃあライバルが、
まあまあいます。であと一応放送局の中に技術部というのとアナウンス部というのがあって、
なんか、
で、まあ、アナウンス部に志望するのはもうほぼ女子だったんです当時
は。はいはいはい。
で技術部はほぼ男子だったんですよ。で、まあ、私も技術部に、配属になりまして、
はい、
試験を優秀な成績で、
はい、
合格いたしまして、でそのシステムはその小田史郎先生が作ったわけですけど、
はい、
何にせこの人がミスターソニーという人で、
はい、
もう今だったら前島君と非常に話の合う
ソニーはね、
もうソニー話を小田ちん前島のとかつって、うん、ソニー千夜一夜とかつって番組ができそうなぐらいのソニーバカで、
はい、
全てソニー、
うん、
でその熊本市立ですから、う
ん、はい、
市の公立ですからね、
はい、
だからそれどこでどう予算を組んでくるのか知らないけど、
はい、
全部ね、はい、その小田ちんって言ってたけど、
小田
ちんが選んだ機材だけが揃っていくんですよ。
へ
え。全部放送局レベルで、放送局ってだからプロの放送局レベルです、はい、マイクロフォンにしても何にしてもケーブルにしても、はい、でテープレコーダーも6ミリテープしか使わない、は
い、
当時だからカセットテープとかバカにしてるぐらいの、もうオープンリールじゃないと、普通のラジオ局、はい、当時オープンリールでした、はい、もうそれと同じものをやっ、ね、で体育祭とか文化祭とかのそういう PA とかの業務もやるんですけど、
はい、
それも完全にプロレベルでやらされるわけですよ。でそういう人だから、まあ、土台変わってるんですけど、ただあの時プロは多分小田先生というのは50代だったと思うんですけど、
その頃50代、
独身で、
はい、
で、乗ってる車はマツダのソニーじゃない、ソニー車まだ出してる、マツダのルーチェに乗ってた
やつ。あ、ルーチェね、
ルーチェに、はい、でこれがね常に新車なんですよ、
はい、
ね、で白いルーチェが登場したなと思って、はい、先生新車ですねって、あ新車ですなとか言いながら、うん、新車は気持ちがいいですなって言ってですよねとかっつって、はいはい、で3ヶ月経つとそのルーチェが今度グリーンのルーチェに変わったんですよ、
はい、
先生どうしたんですか、今までの白いやつはって、あれはもう売り飛ばしましたなって言って、でまたこれ新車ですかって、新車ですなって言って、私は3ヶ月に1回新車に乗り換えますからなっていうの人で、
はい、
だから年4回新車が乗るわけよ。
ああ、どういうからくり
になってる
か分かる、
これね、
はい、
教え子がマツダでなんか働いてるらしくて、
はいはい、
で同僚で同じような仲間をがいて、
はい、
同時に4、5人で新車を買うんだそうです、
はい、
同時に。
お
だから一度に 4、5台買うわけですよ、その、
はい、
でそれで3ヶ月だったら中古で売り飛ばして、
はい、
また新車買うわけ、
はい、
そうするとそのなんか毎月ローンがずっと続くようなもんなんだけど、
あ
なんか男性3ヶ月しか乗ってないから、
はい、
査定も高いし、
はい、
めちゃめちゃ丁寧に乗ってるし、
はい、
しかももうほとんどなんか代わりに慣らし運転をしてやってるようなレベルでやってるから、
はい、
なんかもう全然そのなんか雪だるま式にローンが溜まっていくようなことはないらしい、ね、
あ
でそのシステムを確立していて、
はいはい、
支払いは大変楽ですなとか言いながらなんかそういう人で、である日なんか突然なんか結婚することになりましてなとかって言って
50超えて、
うん、初婚だで、初婚、
おめでとうございます。
でそこまでは別に大した話じゃないでしょ、今の話全然大したことないでしょ。
なんか 50超えて結婚したらすごいなと思うぐらい、
その人の生い立ちからまずちょっと物語が遡るわけですよ、
はい、そこまで戻って、
はい、当然戦前ですよ、
戦前、
はい、昼になると車がスーッとこう迎えに来るんだそうです。坊ちゃんお乗りくださいって言って、日本の帝国陸軍の、
はい、
お車がやってきて、坊ちゃんどうぞって言って、まあまあで乗って、はい、で熊本に県軍ってとこがありまして、
はいはい、
そこに三菱の工場だとか駐屯地みたいなのもあって、
はい、
でそこに、まあ、連れていくと、うん、軍人がで坊ちゃんどうぞって言った、うん、目の前に豆戦車があるわけですよ。豆戦車が、
はいはい、
日本陸軍の軽戦車が、
はい、
でちゃんと戦車長がこうようこそっつって敬礼して、でその田先生がまず子供だね、
うん、
その乗っかって、
はい、
その敷地内を、
はい、
右だとか左だとかって縦横無尽に走り回って人、まあ、ひとしきり走って飽きるともう帰るっていう、そんなことができてたという、
はい、
そういう人なんですよ。
どういうご身分の方ですか、ね、
どうもね、はい、その地域の大地主の息子らしい。
あ、地主の息子でそう軍に行けるわけですか。
まあ、いろいろなんかこうなんかあるだったらしい。
なんか大佐の息子とかそんなんかなと思って。
いやいやいや、
は
あ、でこうやっぱり戦争の話とかも、
はい、
ちなみにその先生は社会科の先生なんで、
はい、
うんうん、で先輩からね、江戸時代今度のね夏休み明けのね授業はね、お立ち泣くぜって言って。
なぜだなぜだ
毎年泣いてるらしい、
うんうん、
同じ話をして泣いてるってもん、なんかもう何十年かその話で泣き続けてるらしいって言って、
うん、
それでそこの味噌天神に竹下理科というのが今もありますなって言って、まあまあ今もあるわけですよ、
は
い、ちなみに竹下理科の現在の委員長は僕の友達の同級生の竹下和之君がやってるんですけど、
はい、
この竹下理科というのはもう今から80年ぐらい前からずっともう3代ぐらい続いてる由緒正しい理科で、
うん、
で熊本の路面電車が走ってる通り沿いにあるんですけど、うん、
はい、
でそこで B29 がいわゆるチャフっていうんですけど、
はい、
レーダーを撹乱するためのアルミ箔をばらまくんですよ。 空襲する前に、そうするとキラキラ光ったアルミ箔がこうキラキラ降ってくれて、
はいはい、
で分かってる人は危ないからみんな家の中とか入るんだけど、
うん、
なんかね、なんかあの道路工事をやっていた朝鮮人徴用工みたいな、朝鮮人のなんかこう雇われた日本語の分からないお兄さんがいて、うん、でみんな日本人が逃げろとかって言ってるんだけど、はい、なんかその人だけなんか分かんなくて、なんかこう右往左往してたらしい、
あ、
そしたらそこにそのアルミ箔がおちょひらひら降ってきて、
はい、
それでスパンってね、腕が、
ああもう機関銃でやられちゃったって
。違う違う、そのアルミ箔が、アルミ箔ったって、はい、あの厚さがさ、
はい、
そこそこあるわけ、そのあのアルミホイルみたいなもんじゃない
かな、アルミホイル想像してた、
もうちょっと、もうちょっとあるわけ、
あ、ひらひら落ちてきてるんかな思ってたんです、
うん、だからよく 手品でさ、あの、はい、あの腕を落とすみたいなの
あるじゃん、ギロチン的なやつですね、
そうそうそう、はい、あれより薄いかどうか分かんないけど、はあはあ、その高いとこからひらひら落ちてくからさ、は
あ、
すごい勢いで来るわけだ、
あ、
それでスパンって手が落ちちゃって、
いやー、たたたた、
それでそれをその、 あの慌ててみんなでその竹下外科に運び込んで治療したとか、その話をするたびに泣くのよ、かわいそうですなっつって、それで、それでそのみんな「あ、来たぞ来たぞ、泣くぜ泣くぜ」とか言って、うん、来るぜとかっつって、
あ、
まあ、そういうあの人で、
はい、
でまあまあ非常にやっぱりあの特徴的な、なんかね、こち亀に出てくるようなキャラクターの人で、はい、でまああの、まあ、一番有名なところで言うと、その漢字の書き取りテストだったか、うん、あるいは中間テストだったか忘れましたけど、あの監督でやってきて、その試験のね、
はい、
でこう片手に巨大ななんか箱を持ってるわけですよ、
巨大な箱、
巨大な箱、どれぐらい、電子レンジぐらいの大きさ、
おお、
うん、
あんな箱を、
それをドンとこうあの教卓に置いて、じゃあ皆さんはあテストを始めてください、どうぞとかっつって、うん、で本人はその巨大な箱にイヤホンをぶっ刺しまして、
はい、
イヤホンでこう何か聞き始めて、ずっとこうあのダイヤルをこうサーチしてるわけですよ、もう俺気になってしょうがないですよ、何やってんだろうと、はい、ちなみにその時持ってきたのが、
はい、
ソニーです、ソニーの
ソニー、
はいはい、ワールドゾーン32、分かる人は今もうギャーって言ってますよ、
ラジオですか、
ラジオです、32万円、ラジオだね、
また当時の値段やから、またも、ね、今で言うと100万円、
ああとんでもねえよ、うん、しかもさ、うん、はい、ラジオにそんな銭出さねえで普通、うん、買ってんだよ、
はい、しかも持ち歩いてる
って
、
俺、はい、あのソニーショールームで本物見た時に、それもうこれだとか思って、はい、あの現物見た時でもうなんか夜眠れなくなるぐらいのやつを、はい、やつは買ってやがるんだよ、
は
い、でそれをこともあろうに、
はい、
教室に持ってきやがってですよ、
はいはい、
それでそのあの試験の時に、
はい、
それでなんどっかの海外放送かなんか聞いてるわけ、
あ、
気になってしょうがないわけですよ、
はいはい、
でも試験なんかどうでもよくなっても、そのワールドゾーンを触りたいわけこっちもでそうこうしてるうちに、
うん、
ノイズが入りますなとか言い始めて、蛍光灯全部消しやがってですね、
いやいやいや、
もうその日あの曇りか雨で、
はい、
もう教室の中薄暗いわけですよ、はい、だから蛍光灯つけてたんだけど、
はい、
全部消しちゃって、
はい、
あ、ノイズが消えましたな
生徒のあれ、ね、勉強する権利を剥奪してますね、
もう関係ないんですよ、はい、もうだからその人の影響が甚大で、
はい、
であのなおかつその放送に対するその哲学というのもしっかりしていて、
はい、
そのさっき言った独立機関っていうやつで、
うん、
その教員が文句言ってくる時あるわけよ、
うん、
さっきの放送はなんだとかっつって、
なんてもの流してるんだと、
そうそうそう、あの例えば運動会で、
はい、
ね、突然にわか雨が降り始めて、
はい、
向こうの空はもう明るいから、
うん、
10分ぐらい待てば止む雨なんだけど、
はい、
それをね雨の中でも強行した体育教師がいるわけだよ、
あ、
ね、でそれをその時のその演目が棒倒しだったわけ、
はいはいはい、
その男子のね、
はい、
で上半身裸で、
はい、
裸足、しかも裸足で、
あ、
うわーってやるよ、ね、しかも下校庭がもうずっちょずっちょになってるわけ、雨で、
はいはいはい、
でみんなもう滑って転ぶわけよ。転びまくってて、みんなすりむくわ、打ち身をやるわで、はい、それでもう怪我人続出になったわけですよ。
もともと怪我の多いやつですからね。
そうそうそう、はい、でそれを見たあの榎田信右衛門さんは、はい、その時あの私あのアナウンス部と仲が悪かったんで、技術部は
同じ放送部なのに、
もうあいつらには頼みたくないっつんで、
あるあるだ、
で、もう榎田、お前がお前喋りできるからお前アナウンスやれっていうのやるよっつって、でそっからキャスターニュースというのを始めまして、まあ、折しもNHK ではニュースセンター9時というのが磯村宗則さんっていう人が出てきて、はい、ちょっとキザですがとか言いながら、はい、いわゆる記者がはい、ニュース原稿を読むだけじゃなくて、その自分がキャスティングする、いわゆるブロードキャスターアンカーマンになるっていう、はい、ニュースが始まったわけですよ、はい、それをやろうっつって、で我が放送局ではニュースのツボっていうタイトルの
ニュースのツボ
を始めたわけですよ。でそのもうこれはもうすぐ取材すべきだっつって、でデンスケを担いで、はい、それでみんなにインタビューしてもらうわけですよ。今雨の中強行したわけですけど、どうですかって僕今もうここ血だらけですとかっつって、もう大変ですとかっつって、それでもう絶対許せませんとかって言ってるやつをもうあっという間に編集して翌日に流すわけですよ、それを、お昼の校内放送の時間にみんなが給食食べてる時に、で俺もキャスターニュースだから、まあ、このようなことで、雨が降る中この棒倒しを強行するという判断を下した、この学校の職員会議に対して猛省が求められますとかってまとめるわけですよ、はい、それをそうするともう隣だから職員室、はい、誰今のはとか言いながらこう来るわけですよ、はい、また榎田かみたいな感じで
大体向こうも分かってるんですけどね、
多分ね。でそしたらもうその宇田鎮がこうバーンって立ちはだかって、はい、ここは独立だからって、はい、あんたの意見は文句があんだったら俺にしろって言って、
あ
でも追い出すわけですよ。
なるほど、
うん、だからそれがあったから我々もそれができたんですけど、うん、でしかもこの人は熊本県の放送教育のドンなんですよ。
へ
え、はい、なのでその全部の放送部の各中学の放送部ににらみの利く人だったのね。
へ
え、だからその NHK の放送コンクールっていうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、はい、
あれのそのまあ言ってみれば一番偉い人がその人で、うん、なので我が白川中学放送部は必ずデモンストレーション係になってたわけですよ、は
い、ああなるほど、予選出ずとも本戦のデモンストレーションができると
じゃなくて技術的な指導をする側だったんですよ。
ああ
マイクロフォンについて説明しますとか言うのが、はい、これはソニー の ECM なんとかかんとかで510で、はい、エレクトレットコンデンサ型ですとかっつって、はい、わかりますか皆さんとか言ってそういうのをやってたわけですよ、中学生の私がでその後作った番組を今度私たちもコンクールに出すんですけど、これがね常に落選。
あそうなんですか。企画力はなかったってことなんですかねそういうことではない。
違うんですよ、はい、流す番組が、はい、異常だったんです。さっきのだってさっきのニュースのツボでさえ異常じゃない。
ああまあ確かにね、
でそのレコードをただ流すだけの番組とかはありえないの、はい、うちではそれ一番やってはいけないって言われてて、バカでもできるからやっちゃいけないって言われてて、
そうなんすか、ね、
で必ずちゃんと手の込んだものを作んなきゃいけないって言うんでラジオドラマを作ってたんですよ。
ラジオドラマ、
それでこう星新一のショートショートとか、それをあと大人びたやつとかがあって、はい、普通にここはある駅前のバーみたいな感じで、
中学生がバーなんですか、
はい、そうそうそう、でこうカランカランってこう買い物の音をこう、はい、効果音で出した後に、はい、ね、
カランカラン
いらっしゃいませとかって、うん、何になせますあーバーボンロックでみたいな、うん、はいと、で私はここで酒を煽ったみたいなそういうのを
中学生
やるわけですよ。それでそのアナウンス部のお姉ちゃんを連れてきて、はいはい、女優をさせて、はい、お一人とかって
中学生
やるわけですよ。それをNHK のスタジオで放送コンクールで熊本市内の全中学の放送部が集まる中で流れるわけですよ。はい、でみんなドリモンかれてるわけですよ。他は普通に朗読、はい、 浦島太郎とかやってるようなもんじゃない
あもうそう ね, ね、はい、
もうこっち全然違うものなんかめちゃくちゃだもの、はい、で結局それを聞いた後のその NHK のディレクターが審査員がいてさ、はい、白川中学の皆さんのはテクニックで言いますとズバ抜けてます、
あ
プロ以上です、
お、
はい、しかしながら中学生ですからって笑いながらもう中学生でこれはどうよっていうことで全部落とす、もうだから毎年落とされる、
審査員特別賞みたいなのないですか、
ない、あもうだからそれ の, あの、はい、リベンジをいつかしてやろうと思って、あの私が、40ぐらいの時に、
はい、
あの NHK の放送コンクールで僕は全国で準優勝しました、
40ぐらいの時に
はい、あのある高校の放送部の作品を、
はい、
あの事実上私が一本作りまして、で完璧に作るとちょっと怪しまれると思ったんで、
はいはい、
こうわざとこうちょっと雑なところをこう、はい、仕上げが雑なところを何箇所か入れて、
はい、
で応募これを出しなさいって言ってしたら
生徒たちは、はい、
あの準優勝になりました、全国大会で表彰状をもらってましたよ、でもあの私はもうすげえ気分が良かったです、
はい、
でそのポイントになったのはやっぱりその私があの入れといた、
はい、
あのミスのところが減点対象になってて、でそれがもしあの入れてなかったら優勝だったんです、
高校生らしくないと言われて落とされて
ね、高校生らしく作ったんですよちゃんと、
そうですか、
バッチリのやつをね、
はい、
いつか流しましょうかそれ、
そう、あまた現場があるんですね、
現場あるよ、
いや聞きたいですね、またね、
あそれそれあの映像、
あ映像、あはい、はい、
うん、という、ちなみにあのあれですよ、はい、ウィーアートークレディオ FMC を歌ってるあのお姉ちゃんたちの番、
はい、あああのお姉さんたち、ちなみになんですけど、
はい、
リクエストの話はどこからどこまでやったんですかねこれ、
はい、
いやいや毎年この時期になるとこの話があって、
あ今の総集編、
あそうね、なんか切り取るとこで言えばいっぱい あ, のありすぎて、
あまだまだあるよ、
はい、
恩師が変わってくれたっていう話ですか、これの
そうそう、
メインは
どこの部分を喋ってほしいっていう、あの、うん、あの
いや今までだからその小田チン話っていうのはもう、はい、あの鉄板で何回も出てきてるから、
はい、
今それのあのダイジェスト総集編を
総集編
お届けしたわけです、他にもまだありますよ、あの、はい、朝鮮戦争の時の小田チンの話とかですね、
はい、
あの福岡で九州大学行ってたから、
はいはいはい、
それでその時にバイトしてた話とかですね、いくらでもありますよ、
壊れるルーチェとかそんなないですか、
ね、あそれはないですね、それとか白中で起きた野球部自主トレ遭難事件の時の彼の話と、まあ、これはちょっとあの悲しい話なんですよ、とか、うん、いっぱいありますよ、
あそうなんですね、
今そんな個性のある先生いますかね、
だからこの人に会わなかったら私今この商売やってないですからね、
ああそう
ですね、影響は大きいですね、
大きいです、でまあ、さあの聞かせてやんないにも当然出てきてる話ではありますけども、
加山雄三だけでできてるんじゃないんですか
じゃないんですよ実は ね、というわけでございまして、えらい長く喋りましたね、ちょっと、ね、次まだもう一発、しかも平上さん喋るとこなかったですね、
はい、はい、全くないです、はい、
まあ、おなじみの話ですからね、はい、福岡県筑紫野市からいただきました50歳自営業ラジオネーム文代の小部屋マニア、
ありがとうございます、よかったですね、奥田さんね、
女性の方ですね、
はい、
岸田ケムール人事情とこれあの京都で言ってたんですけど、
はい、
昨日の多分あの生配信をあのご覧になってたんだと思います、
すぐコメント欄に書き張ったという、
岸田ケムール人首相と小さな声が聞こえない山口夏男公明党代表
を聞いてらっしゃる
とか、もう完全なリスナーですね、
とが、物価高対策を話し合ったところ、
はい、
これ今日ですよこれ起きたの、今日2日、
はい、
2日です、
はいはい、
多くの値上げが予定されているようだと、
うん、
動向をしっかり注視しながら、
うん、
新たな対策が必要かどうか見ていきたい、うん、とバカでも言えそうな、うん、中身のない発言をし、
いるんだっつうの、はい、見でっても
その上で
やれ早く、
その上で既にある予算費を、いや予備費を活用して対応、
はい、
考えたいと 何に予算をつぎ込むのかもわからないあやふやな話をしたとのことです。よくこんなので総理大臣をやってられるものだなと。そうですね、多くの予算が予定されているので、はい、その動向をしっかり注視しながら新たな対策が必要かどうか見ていきたいっていう、はい、
いや
もうちょっと予測して先手先手を打てないのかね、この人たちは。
いやこの人たちはなのか、
そもそも何もする気はないんじゃない、
まあ、そういうことですよね、うん、で既に予備費があるので、はい、それを使えばなんとかなるんでしょうけれど、はい、それが使えるかどうかもどうか分かんないんで、うん、どうしようかな、うんって言ってるような話を、まあ、記者団に話したということでしょう、はいはい、で、なんだ現在のガソリン、これ記事がついてるんですけど、はい、ガソリン補助金は9月の末に期限を迎えると。
あ、
で新たな補正予算の編成については話にも上らなかったと。だから下手すると一気にガソリンその他燃料、
はい、
これから寒くなるに従って灯油ってこともある、
まあ、灯油はね絶対いりますから ね、はい、
これがその一気に値上がりする可能性がまだあるわけですよ、はい、だから今どれぐらい出てるんですかその補助金っていうのは。その
リッターにつきあれじゃなかったでしたっけ、ガソリン会社側に5円とかついてるんじゃなかったでしたっけ、
まあ、だから、はい、まあ1リッターあたりその5円ぐらいの補助金がまあついとるってことで考えたらいいのかな。で、はい、それがなくなるととりあえずボンと上がるっていう、はい、そうするといろんなものに影響するわけで。
そうですね、
ええ、
あれ石油会社ってなんか黒字になってるんじゃない
か。あ、そうですよ、うん、確かあのあ会社は儲かってるけど、うん、ガソリンスタンド自体は儲かってない、
うんうん、
チェこれ
あのあれなんですよ、あのガソリン税下げてしまえば一気に下がるんですよ、半分ぐらい。
そりゃそうだ、
はい、
うん、ガソリンに関してあの車に乗ってあの 夜な夜なあのパララパララとか言いながら走り回ってるキラウェイさんなんですけど、どうですかガソリンについてはどう思いますか。
ガソリン高いですよね。
あ、
高いですね、
やっぱりしょ毎晩あの、ね、東バイパスとかパララパララとかパララパラパラピーとか言ってウェンウェンウェンウェンとかってやってるとガソリン使うでしょ。
そんな音出しませんし、結構そんなことしませんし、
やっぱほらガソリンの値段上げるっていうのは暴走族の首絞めていいよね、
はい、ああそうなんですかね、なんか親の金を盗んで
ちゃう。いや今そんないないでしょ。
いや
前ほどまで
時々見るけどね、
はい、
いや時々でしょ。
花火の時走ってましたよ。
あ、そうです、ああいう時いっぱい出没しますよね、なんかね、
あ
そんなやつのために税金上げるなよ。
承認欲求の塊なんですね。
あと、故安倍晋三元首相の国葬や、
はい、
世界平和統一家庭連合旧統一教会と自民党議員の関係については、うんうん、この、ケムール人首相は、
はあ、
ご心配をおかけしていると陳謝、うん、出席の方向を示している国葬に関する閉会中審査に関し、丁寧に真摯に説明したいと強調したということです。
今説明しろよ。
何もやってない、まあなんていうのかな、案外
この人さ、はい、丁寧にとか真摯にとかきめ細かくとかさ、ね、じっくりととかっていう、はい、その表現があるけど何をするっていうことは一つも言わないよね、
はい、
でもなんか言ってるような感じにさせるっていうのはすごい、うん、技だなと思う。
いや言ってるような感じにしてないんだけども、
それはでも安倍もありましたよ、
うん、それに興味を持たない国民がね、多分悪いんだなと思ったりすると
こ。聞いてんのも苦痛やけど ね
それとね、何代か前 の、 あの総理大臣ですけど、あの鳩山さんいたじゃないですか、
は
い、あの人がなんか就任した時に、なんか俺総理大臣になったけど何も決めれないんだよみたいな感じのことを言ってあった時あったじゃないですか。なるまではもうあの総理とかなったらもういろんなことが決めれていろんなことが行使できるんやと思ったら、う
ん、
はい、ね、
決めてんのはそこじゃなかったと。
決めてるのはあの神奈川 の、 あのアメリカ軍基地に行って 毎月なんか指示されたことをやることしかできなくなったみたいな、ね、
どうなんだろうね、はい、やっぱりその人の、
はい、
その性質というか、はい、なんか周りの空気読まないような逆な意味でね、はい、好き放題言っちまったら、
はい、
動くんじゃないのかね、意外と。
暗殺とかされないんですかね。なんか
いやされだって、あのそうでなくたって暗殺されちゃうわけだから、
あ、まあ、
ああ、暗殺されたくなかったらあんまり出歩かなきゃいいだけの話で、
あ、
で、あのバンバンいろんな指示を、
はい、
あのそれこそトランプみたいに、
はい、
そのツイッターでも何でもいいから、うん、 つぶやきまくっちゃえば、うん、結構動くんだよね世の中って。で、まあ、何度も言いますけど、もうしつこいように言いますけど、昔ねその東京インターネットの高橋さんという社長に、ね、小渕さんが、あのその声をかけて、なんかいい記者会見があるんだけど、なんかいいコメントの要素、あの材料ないって聞いたら、首相ともかくペタって言ってくださいと。で、でも意味わかんなくていいですから言ってくださいと、で言っちゃったと、言った途端にその時の当時の郵政省とその、あの通産省ですよ、あの所管官庁だから、もう蜂の巣つついたような大騒ぎになったと、でそれのおかげで韓国に抜かれていた、その通信、そのインターネットの通信インフラが、一気にまあその一時抜き返すっていう動きになっていったっていうのは、やっぱ結局首相の一言なんですよ。で多分この人はさ、この、 あの岸田さんっていうのは、もうともかくなんか嫌われたくないんじゃないの、なんか小心者なのかなんかしないです。誰にでもニコニコするよ。で だからって言ってなんか自分では、あの何がしたいとかって言わないっていう。
でも決めたことといえば、なんか外国人留学生をめちゃくちゃ入れますとか、アフリカに4兆円あのなんか、あのお金渡しますとか、
やっぱり親分がいいんでしょう多分、その支持するやつが。
でなんでかなと思ったら、あの岸田さんの弟さんか誰かが、あのその留学生をあの引き入れるため の、 あのなんか財団かなんかを作ってて、あ弟のためにそういうことやったんだみたいなことがね、なんか新聞かなんかで書いてありましたけどね。
まあ、これはもうなんか本当大事件が起きないと本当ひっくり返らないですよ。
そうですね、
もう本当にあの良くないことではあるけど、災害、大災害でも起きないと目覚めないですよ、日本人はね。
いや災害起きても、だって原発が崩れたのに、ま、いや崩れたというか原発神話が崩れたにもかかわらずまた原発を作ろうなんて言ってるから、どの程度の災害が来たら日本人の目が覚めるんだろうとも思いますけどね最近。
いやだから一瞬は覚めるのよ、ただすぐに目つぶり出すっていうか、あの喉元すぎると暑さを忘れる国民なので、忘れないうちに一気にその状況をひっくり返すっていうことをしないと、あのダメでしょうね。
そうですね、
だからやっぱどうかな、でも、まあ、あのそんなこと思いますが、
やっぱり鬼とか犬とかいう人をお行儀が悪いと言って叱るような国民なんですよやっぱりだから、あの目立つ人をなんか毛嫌いする国民性って、まあ、私の中にもあるし、全体的にやっぱりあるから、そういう人が選挙行くとやっぱりお行儀のいい人ばっかりになっちゃうんじゃないのかなって。
あとね、なんか真剣に考えてないね、同調圧力にこう抗えないような人たちが、の声がどちらかとでかいんですよ。で抗ってる我々みたいなのが一生懸命喋ってるんだけど、なかなかでかい声にならないという、これはねやっぱり早く我々の声をでかい声にしていかないといけないということで、続いてのコーナーはいよいよ発表。
あ
発表、輝け日本。 CM の後です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション玉金。